本日の聖書の箇所はマタイの福音書28章18節から20節、63ページになります。はい、それではお読みいたします。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ここまでです。それではアンディ・ミーコ先生に世界ナンバーワン絶好のチャンスというタイトルでメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。ちょうどこの時間昨日私は宮城県にある、古いお家の屋根作りをしてて、屋根登ってて、先生気をつけてください。先生もこの頃なんかナスのお家をいろいろリフォームしないとダメなんですけれども、屋根のちょうど全部フレーミングから屋根まで作って終わったところで、こう道具をこの上から下ろそうとしたときに滑って、でぐっとこうあちこちも痛い目にして、でも骨は折れなかったんでここに立ってます。こういうのはもう何度も経験してるんですけれども、やっぱりそこに天使がいたんじゃないかなって私は思った。不思議にこの1秒の出来事でこれやばい、これ絶対骨が折ると思ってたんだけれども、全然無事でした。まあ多分悪魔がそこで私を、大きい怪我をしてこっちに来ることができないっていう、まあということは、私はじゃあ今日は何か神様が特別なことが計画してるんじゃないかな。だって昨日は天使を送ってくださったから。はい、ということです。でも先生絶対に屋根登りはしないでください。この間は一緒にラーメン食う約束だったんですけれども、先生が暑いからね、夏でやっぱりもう食べる気がしなくって、結局私まだ見てないんですけれども、いつか見せてください。はい、私が昔大嫌いな聖書の箇所です。マタイの28章18節から20節ですけれども、私がですね、長年クリスチャン生活しててずっとギルティを感じてた箇所でしたね。なかなか私はどうしたらこれを適用できるか、でそれにやってないからうまく、だから、そうね、あんまり好きじゃないですね、この箇所。でもそのうちそれが変わってきました。もう一回今日の箇所を読みたいと思いますが、また28章18節、イエスは近づいてきて彼らに こう言われました。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。天においても地においても一切の権威。この頃私も、私のですね、ベッドのそばに本いっぱい置いてあるんですね。で、寝るときにちょっぴり読んで眠くなって、あんまり進んでないんですけれども、で多分その中で一番私が好きなのは、息子の、天文学、子供の天文学の本なんですね。で、面白いし、絵がいっぱいあるし、何度もあれを読んでるんですけれども、で、あれをですね、やっぱり読むと、この神様が作ったこの宇宙はどんなにすごいとこかをまた考えさせられます。で、それで安心感を感じてぐっすり寝られることができるかな。ですが、私がですね、この間、初めて学んだんですことはですね、クエーザーというものなんです。誰か聞いたことありますか？クエーザー。クエーサーか。日本語は。クエーザー。あ、誰も。あ、そう。OK。あ、いました。はい。で、この、クエーサーをちょっとだけ考えたいです。クエーサーというものは、銀河が、星雲がありますよね、星雲。で、いろんな星雲があるんですけれども、でっかい星雲の中の中心のブラックホールのその周りのものすごいところがクエーサーっていうんです。で、そこからものすごい光が出てます。つまり、その光のパワーが、私たちの銀河の100倍がそこから出てるんです。銀河全部の100倍。あるいは私たちの太陽の4兆倍です。私たちの太陽。4兆倍。つまり考えられないような。で、それがですね、クエーサーはどれだけこの宇宙にあるかというと、だいたい20万もあるそうです。ただ、一番近くのクエーサーまで行くのは、これは30億光年。それほどの遠いところ、一番最初の一番近いクエーサー、想像もつかないんですよね。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。そういう神様が私たちの神様である。アーメン。アーメン。いや、すごいんですよね。イエス様ってこういう方なんだ。私には天においても地においても。じゃあ、この地球のことを考えましょう。この地球ってどういうところなのか。私もこの頃読んだんですけれども、 まあ、これは2011年 の、まあ、なんていうのかね、地球生物調査っていうのかね、どれだけこの地球に、その生物の類があるかっていう。でそれがですね、あれは、ね、アダムの仕事だったでしょ、一番最初の人間の仕事、この動物をに名前をつける。まだまだまだまだまだまだ全然その仕事は果たしていません。この調査ではだって誰もわからないんですけれども、大体は多分100万7000類、あ、ごめんなさい、誰か数字の上手な方、8.7 million、まあ、だいたい800万の生物の種類がある。ただ問題はですね、それがだいたい、だってまだまだナショジオ、つまりナショナルジオグラフィックではですね、私たちはだいたい今のところは、10% のスピーシーズ、その種類はには名前を、それしか名前つけているんです。 15%、 つまり 85% の種類はまだ見つかっていないってことです。私たちはまだまだ全然この地球のことは分かっていない。それほどの地球なんです。私には天においても地においても一切の権威、イエス様は私たちの多分今まで考えていた、今まで想像していた力よりもうーんと以上にある方なんです。で私はもう何度も何度も何度もこれをちっちゃい時からずっと育てられてきて聞いていた聖書の箇所なんだけれども、イエス様ってどういう方か全然まだ そしてこのイエス様が私たちに大切な使命をくださるんです。あらゆる国々の人々にを弟子としなさい。つまり私たちがこのイエス様に与えられた仕事は、この地球のみんながまず福音を聞いて、その中から弟子となる方生まれてくることです。しかしこのあるところにはそれに妨げがあるみたいです。日本には私がですね、世界いろんなところに行ってですね、日本の宣教師であるということをそこを相手が分かった時には、ああ日本は大変ですね、伝道ね、大変ですね、こっちででもよく聞く言葉なんですけれども、日本の伝道は何ですか、難しいっていう言葉をよく聞くんです。しかしですね、私がそれを考えて本当にそうなのかなって、 これはですね、2006年の情報なんですけれども、ギャラ、まあ、今は日本はクリスチャンは大体どれぐらいですかって聞くと 1% 弱ですね。しかしこのギャラップ、世界一の、世論調査の会社なんですが、これは、そうですね、8年前に行われた調査なんですが、そこで彼らが非常にしっかりした調査をして、今までほどないほどの、そしてそこから出てきた一つの非常にびっくりな情報は、日本は今ですね、自分がクリスチャンであるってことを言っている人たちは 6% です。まあ、まだ私たちは 1% って言ってるんですけれども、それ多分教会の、礼拝の、出席率とかから来てるかわからないんですけれども、でも 6% の人たちは私はクリスチャンだ。そうでもないかもしれないけれども、でもそれほどの近いところに行ってます。そして、あそこにからもう一つ出てきたんですけれども、日本の若者の 85% は自分は何で存在しているか、何で生まれてきたか、何の答えもない。つまり生きる理由なんて何もないんです。85% の若者。何か探しているはずです。私が日本に宣教師として、まあ、宣教師の子供なんですね。私の両親は1947年に日本に到着して、しかし、自分が宣教師として来たときは87年だったんですね。でその時にはですね、NHK が調査をしてたんですが、その日本でもし宗教を選ぶならあなたは何を選びますかっていう質問に対しては 35% の人たちはキリスト教。いいですか？それは3割の人たちがキリスト教が、まあそれほど、信頼に当たる魅力があると思ってたらしいんです。しかしなかなか教会の出席率は変わってません。難しい。本当かな？どうしてかな？私も、6年間日本の田舎の香織ちゃんの実家の山形で伝道してました。ごめんね、田舎って言ってしまったのが。で、とても長い付き合いです。私たちの結婚式の時も彼女がピアノを弾いてくださいました。あ、結婚式じゃない、結婚の披露宴、はい、残念でしたね、ハワイに行けなかったのは、はい。でそこで山形でですね、私がいろんなことを経験して、これ本当かな、なんか夢を見ているような、その一つはですね、私が、あるカップルですね、結構チャペルウェディングを好んでる人たちがいっぱいいるんじゃないですか、日本には。で山形では宣教師がほとんどいなくて、私がいろんなところから依頼が来てたんですね。で、あるカップルに、その結婚前のカウンセリングをしてました。で、聖書から。隣の部屋に美容の女性たち2人がその話を聞いて、もっといろいろ詳しく聞きたいっていうんですね。で、彼女たちがその会社の美容の会社の社長さんに頼んだんです。私が会社全員にキリスト教 の説明をするように。私がその会社にでですね、お話をしました。もちろん私も 福音を含めて25人出席でした。その社長さんと奥さんも来てました。終わりに、私は福音が終わりにですね、語った終わりに、お祈りの招きもしました。イエス様を受け入れるお祈り。その25人の中ですね、その時までは誰も福音聞いたこともないんですけれども、なんと私家内と後で見てたら16人がお祈りしました。難しいんですか？まあ、もちろんお祈りしてもそれが本当の意味で救われたっていうあれじゃないんですけれども、後の午後の時にもそういう話もしますが、でもその晩、私の息子が10歳だったんですけれども、息子がそれを見てびっくりして、でこれは神様がなさったこと、それ以外にそうならないからっていう結論だったんですね。子供の口から。大体ですね、私も何十年も日本で伝道してるうちに、個人個人で福音を伝えるならば、その10人に1人は絶対反応する。一番悪くても1人。絶対。もっと多い時もあるんですが、しかし私もですね、それ以上に素晴らしい時も見たこともある。前にですね、これは震災後の福島なんですが、今手元に持っていないんですけれども、まあ、皆さん見たかもしれない、リスクライドっていう漫画なんですね。で午後の時にもそれも使いますが、でその漫画の使い方の訓練をある福島の教会でやってて、でその1週間でみんながその漫画を持ってあっちこっち町の中で友達とか呼んでもらって、1週間のうちにですね、7人が救いに導かれたんです。一つの教会1週間、いいですか？教会、日本の教会のアベレージはですね、1年に1人が救われる。しかしここには1週間で7人が救われてた。数ヶ月前にですね、私も府中の方のある新しい教会で、個人伝道の訓練をしました。でこの教会は非常に不思議な歴史があるんです。その地域のある2人の男性がですね、この地域の家をに全部トラクトを送りましょうということで、彼らが一生懸命回ったんですね、町を。でもどこも反応がなく、難しい、そしてある日、ある中学生にそのトラックを渡しました。その子がお兄さんの、高校生の兄さんにそれを見せた。2人がそこで救われた。で今度お母さんに彼らがそれを紹介したら、お母さんが救われた。普通の、主婦で、そこからですよ、彼女の周りに今度どんどん次から次から救われて救われて救われて、1年間で30人がバプテスマを受けました。彼女の周りの人たち3年間で50人がバプテスマを受けた。難しいですか？そういうことはめったに起こらないんです。それは日本でです。私が、彼女はもう召されてるんですけれども、 その息子が今そこの教会の牧師をやっています。その高校生の方、お兄さんの方で、その彼にですね、堀先生なんですけど、堀先生にお母さんがですね、どうしてそんなにいろんな人を導いたか、どうしてそんな効果があったか聞いたらですね、彼はこう答えました。そうね、多分彼女がこう福音を伝えるってことがそんな難しいことじゃないんじゃないと思ってたから、難しいと思っていないからやった。そしてこれだけの魂が救われた。私ですね、震災後はもうだいぶ東北の方に行ってました。幹子先生もその助けもしてくださってたんですけれども、多分皆さんの中でも行ったかもしれませんが、主に福島県ですが、宮城もにも家があるから、その辺でもよく行ってました。そして1年後にですね、私がちょっとこういろんなところを調べて、岩手までいろんなところを調べて、福音に対しての反応、それを見たかったんですね。最初の頃はやっぱりショックのステージはそこじゃなくて、いろんな、ね、心のケアとか、やっぱりお水とかそういうものが大切だったんですけれども、後ではやっぱり魂のケアが本当に必要でした。それで、伝道福音に対しての、オープンさは どうなってるか、私がそこでびっくりしたんです。最初にですね、福島県で、覚えてますか、10人に1人アベレッジ、日本では北海道から沖縄まで、福島では10人に福音したら2人3人4人5人6人7人7人から8人がイエス様を受け入れたいって言うんですよ。いいですか、そういうのはもう世界にはどこにもないようなことだったんですよ。戦後日本でもそれほどのことがなかったと思うんです。そしてその後、私が宮城に行って、大体同じようなことをこの同盟の中の岸上先生と、ね、話して、彼は同じようなことを言ってました。難しいですか。いや、それはもう古いんですよ。古い言葉なんです。今の日本は全然違う。人々が飢えてんですよ、すごく。昨日私がちょっとびっくりしたんですけれども、まだ東北にですね、頑張ろうってあるんですよ、あっちこっちには。やっぱり多くの人たちは頑張りすぎしてしまいました。無理してしまいました。で、このラジオを聞いてですね、ある CM が出たんです。最初にこのピアノがゆっくり静かに本当に気持ちよく、一生懸命あれインターネットで探してたんですけれども、残念ながらまだ見つかってない。で、若い女性の声が、私はやっぱり頑張りすぎてたんじゃないかな。そして少しあちこちがいつもと違うなって、こういう会話をするんです。そしてやっぱり重い荷物を運んでるときはどうしても友達の手助けが必要じゃないとか。で、まあ、そのコマーシャルが続けて、そして彼女が最後に、ではそういう温かい場所が見つけました。そして 私が一人じゃないって分かりました。そして一番最後に出てくるのは何だと思いますか？祖科学会でした。そしてそのソングでですね、私が祖科学会、祖科学会、私がずっとあの後も自分でも歌ってしまってたんですよ。なんで歌ってんの、祖科学会の歌を。人々が飢えています。ああいうところででも気づいているんです。私たちがここで神様が言っていることをどういうふうに受け止めるか。私には天においても地においてもかなりの権威や一切の権威が与えられています。あらゆる国の人々を弟子としなさい。最後にですね、約束があるんですが、素晴らしい約束、20節、また私があなた方に命じておいて、すべてのことを守るように彼らに教えなさい。そして見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。このイエス様が私たちと共にいてくださいます。弱くても無知でもいろんな問題があっても関係ないです。いや、実際私もですね、今朝起きるのつらくて、体があっちこっち痛くて、ね、やっぱり年を感じてますね。で、3日間の労働、その建築の重い荷物を運んだり、そして、最近、不眠症もなってしまって、もう1ヶ月半ぐらい、だいたい毎晩4時間ぐらいしか寝られなくて、ちょっと辛いんです。とにかく誰だっていろんな言い訳があるんですよね。で、頭がはっきり働かない、日本語でうまく説明できない、次から次から次、私たちは言い訳ができます。神様の言葉を語る妨げとなるような、そういう言い訳がいっぱいあるんですね。まあ、午後にもちょっとそういうのも一緒に考えたいと思いますが、私がですね、さっき言ったんですけれども、この箇所を嫌いだったんです。で、大学2年の時に私が、よし、私は福音を語ってみよう、私は少しイエス様を本当に心から愛するようになって従う心になってきて、でハワイ大学に入ったところで、よし、私はじゃあこの日にちに大学に出て、そこにいる学生たちに福音を語る、決心した。まだそれをどうやってやるかもわからないけれども、とにかくやる。そして私がその日、問題はどんどんこう日にちが寄ってくる、その日にちが、ああもうストレス感じている、ああどうしよう、嫌だな、なんであんなことを神様に言ってしまったか。そしてとうとうその日になって、私のクラスが終わって、よし、自由の時間になったからもう言い訳できない、じゃあキャンパスに入って、怖いから図書館で2時間ぐらいお祈りして、神様、神様、お願い。そしてその後私はなんとか出かけて、3人の生徒にこのブックレットを持って、聞いてくれない、で福音を語りました。誰もイエス様を信じません。でも その日には私の心には何か特別なことが変わったと思うんです。大切なオープニングだったと思うんです。そこから私が自由になったんです。そしてこの聖書の箇所がそんなに嫌いでなくなったんですね。まあ、その後私はいろんなところでいろんな人たちに福音を語りました。もう数えきれない何百人か分かりませんが、私はここで言いたいのは、福音を語ることは日本でも難しくないんです。難しくない。そして時々ものすごいことも見ることができます。だって私たちのイエス様はこの宇宙も地球も全ての権威を持っていらっしゃる。もうもちろん私もたまには、不安を感じる今でも。そしてまあ人々は私をどう見るかどう思うかを心配することもある、私が正しいことを本当にベストな言葉で言うかどうかも日本語だし、そして時々はですね、もうとにかく誰か他の人をやってくれないかな、福音を語ること。でもその中には私にとって励ましのイエス様の約束があります。それは、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。お祈りします。イエス様、私たちはまだ気づいてないかもしれない、あなたはどういう方か。そして私たちはあなたを忘れてしまって自分のことを考えすぎてしまうこともよくあると思います。どうぞ私たちを許してください。どうぞ私たちがもっとあなたをよく見ることができますように。あなたの素晴らしさ、あなたの力、あなたの権威、あなたの温かさ、どうぞ私たちがあなたが望んでおられるようなものにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。